さて今日のカフェテラスゲストを迎えしているのは男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表北村さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は昨日が、福井達彦先生が認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただきましたので、その次の日が、介護ということで、いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もお互いがパートナーとして笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報を皆さん少し聞いていただいて、不安を軽くしていただく、そんなお時間と思ってお話を続けております。今日はですね、この後ちょっとお電話をつないでという多田さんというこの方をちょっとご紹介いただけますか。
私の友人というか、あちらこちら の, その認知症とかの勉強会だとか、イベントとかに行くと、よく顔合わせる方なんですけれども、若年性のご主人、認知症のご主人を支えておられて、その経験からその一般社団法人まで立ち上げられた、一般社団法人春空というのを立ち上げられた。
春空、
岡山の方なんですけれども、この方がすごい人だと思ったので、ぜひとも電話にというか、このスタジオで話を聞きたいなというふうに思いました。
近ければ来ていただきたいところですけど、今はね、そういうできない時期ですし、岡山にいらっしゃるということで、この方が、一般社団法人を立ち上げたこともすごいんですけども、そこで動いてらっしゃるんですよ ね、実際にね、今回なんかアンケート、
今年の2月にね、その多田さんから認知症の人と家族に支援ニーズに関するアンケート調査報告書というのをいただいたんです。でこれができてる、すごいな、こんなのやってはるんやなというふうに思っていたんですけれども、でこの春空のホームページに、今までこのアンケート報告書上がってなかったんですけれども、今月の5月に、
6月か、
にホームページアップされたので、これはもうみんなもっと広げていいのかなと思ったので、ぜひともこのハニーFM の聞いてらっしゃる方にもちょっと紹介したいなと、で多田さんのお声も電話ながらでも届けしたいなと思って、ご紹介させていただきました。
この方はこの後じっくりと介護のところをね、やはりリスナーの皆さんはお聞きになりたいので、ご主人が発症したのがいつ頃からで、その時のお気持ちとか、どのように生活していらっしゃるかもお伺いしたいんですが、今ちょっとお電話つなぐ前にもう少しこの春空のされていらっしゃる様子などを伺うと、このアンケートの中に普通だったらアンケート結果だけなんですけども、コラムというのを項目ごとに作ってらっしゃるんですよね。でそれが、今のお話だとホームページで見ることができるんですね。嬉しいですね、これは。で結局ご本人と家族と必要としているものもやっぱりちょっと違ったりする。
そうですね、提供されるサービスと、欲しがっているものとやっぱりギャップがあるというのはよくわかりますよね。
でそれもあるし、ご本人はサロンとかお話ができる場が欲しいなと思ってらっしゃるご本人と、で今度ご家族の方は分かり合える人と出会いたいという、ここはね、やっぱり介護される方の、いつも北村さんがおっしゃっている、同じ日本語だけど温度が違うから、伝わらないんですよね。北村さんもお勤め先でお母様の介護のことをちょっとお話しされても、そら大変やなという、そら大変なや、大変やなと、こう言葉で字で書くと同じ言葉で、そら大変やねってこう実感できている人との違いは、
違いますね、
やっぱりこう一言で癒される、そこでこうちょっと固くなになってた心がほぐされるという、そういうきっと温度差の違いを実感されるんでしょうね。私ちょっと心残ったのが、支援を受けたいとか何か取り組みたい気持ちを持つご本人家族の情報がちゃんとそこに届いて、で物理的に心理的に通いやすい場所を作りたいと、多分春空がそういうあれで作っていかれたんじゃないかなと。
で
そこで、ちょっとサポートが得られる環境作りすること、で参加が少ない、ただ現実としては参加がちょっと少なかったり、ニーズのギャップ埋めるっていうこともなかなか今課題みたいなことは、このアンケートの中には出てきましたけども、本当いろんなこう形で取られたアンケートを分かりやすく分析して、そしてこういう部分を私たちもこんな風に活動してますよとかおっしゃってますのでね、そのアンケートのちょっとご紹介もしましたが、じゃあ早速今お電話つながったようですので伺ってまいりましょう。多田さん、
はい、
こんにちは。 今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけど、今日は介護のご経験談とか、それから少しこのリスナーさんに今ご紹介しちゃった春空に作られた春空というところを作られたいきさつとか、はい、アンケートのお話なども伺っていきますが、はい、まずは介護のご経験談、
はい、
これは何年前ぐらいに遡るんですか？
そうですね、
はい、
うちの夫の介護を始める前に、うん、
はい、
もともと私の母も認知症だったんです、
はい、そうなんですね。
で、はい、で母方が、家系的にというか、
うん、
ほぼも認知症で、
うん、
はい、診断を受けて施設に入ったりとかはして、で、私は孫の立場で、
はい、そうですね、
介護している姿とか、おばあちゃんの様子を見ていて、
うん、
その次に母が50代頃から目立ち始めて、
そうなんですね、
はい、61歳の時に診断がついたんですね、
はい
はい、だからいずれは、
うん、
私も年を重ねたら、
うん、
認知症になるんだろうなとこう思っていた時に、
はい、
その18年前なんですが、両親を相次いで亡くして、
はい、
ほっとした時に夫の何かがおかしいなっていうのが始まったので、もうそんなことを言ってたら、その親のこととかも含めると、20年以上になります
ね。ああ、そうなんですね、はい、お母様の場合は、
はい、
どういうことでなんかちょっと違うなって思った気づきはどういうことだったんですか？
母の場合は、やっぱ買い物ですね。
買い物、
いつも同じものを買い物して、
はい、
冷蔵庫の中とか、調味料で、
はい、
本人の気に入ってるものとか気になってるものばかりがたくさん出てきたり、
はい、
爪切りがないといってこう掃除すると二十何個になったり、
はいはい、
いうので気づきました。
で、それでもうすぐじゃあお医者さんの方に行かれたんですか？
いや、それまだやっぱりなかなかは厳しくてですね、
それやっぱ親子ということもあってですか？
そうなんですよ。
あ、
母もやっぱり自分はそんなことはないっていうのを、こう無理やり連れていくことができなくて。
そうですね、はい、
母の時はでもちょっと他にもう一つ内科的に病気もしてたので、その時のその流れで、ちょっとじ一緒についでに見てもらったらいいじゃんみたいな感じで、行きましたけど、
それがちょっと様子があれだなと思われてから何年後ぐらいにおっしゃ
る？それはですね、でも1年ぐらいですかね。
はい、
そのうちの母の場合は車の運転でのこうぶつけたり事故がちょっと増えてきたので。
お車運転してらしたんですか？
はい、運転したんですよ、
はい、
それでそのこともあったので、はい、ちょっと半ばの見た時にもう強引にっていう感
じ
で、はい、その流れでは、はい、しましたけど。
でそこからこのお年だったら若年性になるわけですよね。
そうですね、はい、でもそこからですね、そこから亡くなるまでの間は本当3年ほどなんですが。
そうなんですか、
はい、ですが、ちょっと先にうちは胃がんの介護が必要な再発して末期の父がいて、
お父様、はい、
はいはい、その母、父の介護と、認知症の母の介護、
ダブル介護で、はい、
そうだったんですね。で、先に父が亡くなって、その半年後に母が亡くなったんですよ。それも、その認知症といってもなんていうんですかね、いつも状態が悪いわけ。
そうですよね、はい、これは私も父の経験で、そうなんですよね、波がありますよね。
そうなんですよ。で、はい、いい時も悪い時もあって、
はいはい、
で一緒に同居するいう話をなってた前日に、母がちょっと父と暮らしたところに一泊だけ泊まって、それから入るっていうようなことを言ってたんですけど、 でもなって言いながらちょっと母の強い希望で、うん、私はあの母をあの希望通りこう実家の方に連れて行ったんですけど、なんかこう胸騒ぎがするな、おかしいなと思ってたら、まあ、母がそのまんまその在宅の方でちょっと不慮の事故で、事故というか亡くなってたんですね。
あら、そうなんですか。
で、ちょっとその第一発見者が私でして、
はいはい、お迎えに行かれたから当然ですね。
でもなんかそう胸騒ぎをした時にどこに探してもいないし、あの普段こう母がそのお金とかに執着してた母がこう、うん、通帳とかね、印鑑とか出したまま、
はい、
印鑑も鍵、あの鍵は閉まってたけど、ないっていうこともおかしいし、まあ、あの近所中の、まあ、仲のいい方とかに当たったりとかしていて、で結局あのいろんな人に探してもらってもいなくて、家で待ってたら夕方にお風呂場の電気がついてるのを見て、
はい、
見ると、まあまあ、入浴中にどうもあの亡くなってたんですけど、でもまあその時にですね、結構あの、警察の方からもですね、これはあの事故なのか自殺なのか、殺人なのかみたいな感じで問われ
て
ですね、でその時にこうあのやはりこう認知症の診断がついてるのに一人で家におられたっていうことは、どういうことなのだみたいな感じで、
はい、
結構こう言われまして、
うーん、辛いですね。
そう、そうなんですよね。
だ
からそうやってこう経験をしてたもので、
はい、
なんかうーん、まあでもあの結局ね、そのあの周りの人たちもご近所さんたちも日頃からずっと私が介護してたこともあの、
言ってよくご存知ですもんね。
そうそう、あのだからその大きなことにもならなかったし、はい、まああの、はい、この際あの死因を、調べたところ、まあ、本当心筋梗塞だったので、あ、
はい、
あの大きなことにはならなかったんですけど、ただいつもこの私は、そのやっぱ警察の方から認知症なのにどうしてそういうことをしたんだみたいなことを言われて、なんかそれがこう自分自身の中に残っていて、なんかこう、まああのいろんな意味でね、こう怖くなったというか、どうすることが家族としての立ち、立場でどうしていいかが本当にわからなくなってきて、ちょっとこう自分自身 も精神的にも参っちゃって、体調を崩すような
こと
があったんですね。
あ、
で、まあ、ちょっとあの落ち着いて、じゃあこれからあの今度は自分たちの介護が終わったので、家庭の方を中心にこうやっていこうと思うと、やっぱその今度
は
夫が、あれっていう、なんか、あの、まあ、その前からあのちょうど両親が亡くなる前からちょっと調子がなんかおかしいっていうことは言ってたんですけど、
体調が、ご主人が
なんか体調ではなくて、なんか何かがおかしいって、なんか頭の中なんかおかしいような気がするっていう発言が多くて、まあ、急にその職場で倒れたり、なんかいろいろこうしてたらの、その転換発作だっていうのが分かったんですけど、その交通事故とか、あのいうこともしてないし、頭も打ってないのに、もともとその先天性でもその転換とか持ってないのに、転換を何度も起こすようになって、あ、こういうことってあるのかなっていうところから、だんだんこの探し物が増えていったり、職場の中でのミスやトラブルが増えていったり、っていうふうな形がこう増えてきたっていう形です。
あ、そうなんですね。あの、でご主人も多分ご自分でお仕事されながら、あれ、なんかこれは自分の中でいつも通りできてないなとか、きっとそれでなんかおかしい、なんかおかしいって思ってらっしゃったっていうこともあるんでしょうかね。
主人はですね、なんか職場から意地悪をされてるっていうことを、あのよく言わ 言ってました。
あの探し物が多いということでですか。
あとその、仕事の中でのミスは、連絡事項を自分に回してくれなかったから
、はいはいはい、
ミスが起きたとか、結構言って周りの人が意地悪をして自分に連絡をしてくれないから、こういうことが起きたんだと、
はい、
いじめにあってるみたいな感じのことを、言うようになりましたね。
当時はご主人おいくつでいらっしゃいました？
その時はね、40代の頃からだったので、
お若いですよね。
41ぐらい、
お若いですね。
うーん、
あ、そうなんですね、
はい、
じゃ あのお家の中でそういうお話を割といつもから普段もよくされてたんですか？
いや、そんなことはない。いつもその厳しい表情で、
はい、
いて、その夜も寝れなかったり、
はい、
こう夜中に私が起きるとこう、
うん、
起きてたりっていうことがあって、はい、なんかいつもと違うからどうしたのみたいな話をすると、そういうことを話してくれて、
はい、
なんか仕事に行きたくないみたいな朝なんか、
はい、
なんですかね、仕事をもともと企業選手だったので、
はい、
朝早くこう仕事に行って帰りが遅かったんですけど、
うん、
なんかそのいつ頃からかその帰りがいつも早かったり、
はい、
私も仕事をしていて、なんかあれすごく早いなって思ってたら残業してないとか言ってたんですけど、
うんうん、
私が仕事に行って忘れ物をして取りに帰ってくると、
うん、
夫がその家にいて、
はい、
あれどうしたのっていうことを聞くと、実はずっと無断欠勤をしていたっていうこととかが分かって、あれあれってこれってなんか大変なことが起こってるんじゃないのっていう感じでこう病院に受診したりとかいう形になりました。
じゃあその時はお母様お父様の介護と重なってる時期なんですか？
いや、その時はもう亡くな
った。お見送りした後ですか？
はい、
で今おっしゃった病院というのはお二人でご一緒に行かれたんですか？ご主人だけ？
そうです、そうです。
お二人ご一緒に、
はい、
はい、それはどこに行かれたんですか？
それはですね、はい、まさかその、打つかなって思って、
ね、今ね伺ってるとそんな感じしますし、当時から言われてますもんね、職場での打つっていうのでね、
はい、ですので最初は心療内科の方に行きました、
はい、
はい、
そこでどんな、
そこではもううつ状態っていう、
うつ状態、
はい、っていう診断と、その転換もそのあったりしたので、
はい、
うーんって、ちょっと様子見ないとわからないよねっていうことで、こう休職をしたりしてたんですよね、はい、半年ほど。
あ、そうですか、
うん、
はい、
で今度休職して職場復帰したら、その1週間後に仕事の帰りなんか体が動かないから迎えに来てほしいとか連絡があって、迎えに行くと全然右半身力が入らなくて、あれって思うと、まあこれ脳梗塞じゃないかなっていうことです
ぐ
病院に運んだら、やっぱこう脳梗塞がその時は起きてたんですね。うん、でもこの脳梗塞を起こしても、そこの部位は運動神経を司る場所だったので、病院の先生からは一生寝たきりでしょうみたいなことを言われたんですけど、もともとうちの夫は運動神経がすごく良くて、でそれとうつだったりこう辛かったけど、その、リハビリをして動けるようになりたいということで、気持ちがこうシフトチェンジして、
はい、
すごくリハビリに頑張ったんですよね、
はい、
そしたらその寝たきりになるどころかこう元気に回復ができて、すごく病院の先生たちもこの場所でここまでこう回復するのは珍しいとか言われたりしながら、でその時も退院前、当然こういろんな認知機能検査とかいろいろして問題なかったんですけど、そこからこう家帰ってからがいろいろなことが本当にこう探し物がどんどん増えていくし、当時彼は休職をしていて私が仕事をしていたので、
はい、
家事とか子供たちのことを夫が全部面倒、
はい、
してくれてたんですけど、もう家の中 の、 その例えば食器棚をにこう食器を元あるところに戻せないとか、
あ、はい、
あのまあ、それもこう大きいものやちっちゃいものがこう変な感じで置いてしまうとか、洗濯物を畳んでもですね、まあ、ある程度畳むことはできるんですけど、靴下とかが一対にできないとか、なんかいろんなことでこうあれおかしいなって思うことがこうどんどん目立ち始めてきていて、あの最初はこう冗談でやってるのかなと思ってちょっと指摘をするとすごく怒って、あの食器棚の元の普段の食器棚のこの様子の写真を撮って、それをあの食器棚に貼り付けて、それを見ながらの食器を戻すようなこととかが始まったりしたので、もう本当にこれはあのただならぬあのとてもなんかおかしなことになってきてるんだろうなって思ってたんですが、
先ほどおっしゃってたその脳梗塞のあと、一生懸命リハビリされて、それでこうせっかくこう解放に向かった時に検査もいっぱいされてるから脳の中はしっかり見ていただけてたんですよね。
そう、一応そうなんですけど、でもあまりにもおかしいので、私はそのこんなおかしなことがあるので、ちょっとあの血流を測る検査をしてもらえませんかっていうものをお願いしたら、あの先生、まあ、その当時の主治医は、あの奥さんが悪く思いすぎてるだけだから、しそのいろいろ退院時の検査しても問題はないから、あのそんな検査の必要はないってことを言われたんですけど、いやちょっとあの実費あの私はお金を払うんでぜひ来てくださいっていうことをしてもらったら、あの左側頭葉の方の血流の流れが悪いって言われたんですけど、まあ、でもこの今のこの脳梗塞の部位とは関係がないから、あのこれはまた別のものだろうけど、あのまあちょっと脳梗塞とは関係ないからみたいな感じで流されちゃって、でどうしてもちょっと私は納得がいかなかったので、そこで見てもらったあの総合病院の放射線技師の先生、その、このところにすぐ降りていって、血流の流れが悪いとどういうことが考えられるんですかみたいなことを、あの検査技師さんに聞いたら、まあその診断名とかそういうものは医者じゃないとわからないと、ただ血流の流れが悪いと例えば模倣することができなかったり、いろんなちょっとちぐはぐなことが出てくると思いますよって、一回先生にこう見てもらった方がいい、いいと思いますよみたいなことを言われたんです、でも言われたんですけど、まあ、その時の先生とかは、まあ、私たちは脳梗塞でかかっていて、そこの脳梗塞の部位とは関係ないので、ちょっとそれは分からんなみたいな感じで、しなくてもいいんじゃないかなみたいな感じで流されちゃって、むしろこうもともとうつがあるから、そのうつ状態っていう診断が受けてるから、精神科の方でフォローしてもらった方がいいんじゃないですかって言って、あのその神経内科の先生から精神科の方に紹介状を出されて、あの精神科の方を受診するようになって、そこからが長いこう状態になったんです。
それが、おいくつの時ですか？
それがね、42歳の時、
ここからがじゃあ、あのご主人のその若年性の、あの認知症と奥様の介護の始まりという、言ってみれば始まり。でそれで精神科の方に行かれたら診断が下ったということですか？
いやいや、下ってないんです、
そうなんですか。
これも、あの認知症とは先生も言ってくれなくて、これは、気質性の精神障害でしょっていうことで言われていたん ですけど、うんうん、でもその、まあ、休職をしている間に、はい、まああのまあ、ちょっとあの家が大変になったりでちょっと入院をしたり、うん、あの、はい、その後生活を整えるために精神科デイケアとかを利用したりしてたんですけど、
はい、
そこの病院のですね、うん、でもあのその時にこのバスの乗り換えがあの、まあ、できなかったり、
うん、
どこで降りたらいいかわからなかったり今どこにいるかわからなかったりということが、はい、結構何度もあって、そういったことも伝えたりもしたんですけど、あ、
されたんですね、はい、
うん、でも、まあ、ちょっとねその当時は本当にあの若年性認知症っていう言葉もないし、うん、あの先生たちもその、まあ、そんな若い人は解けませんよみたいなことを言われたりして、
そうなんですね、
そうそう、ご主人がこうもっとちゃんとしてくださいって頑張ってくださいよみたいな感じの声かけを先生からはされていたので、
うん、言ってみたら気力の問題だみたいな感じなんでしょうかね。ちょうどこの番組の前の日にはあの認知症の、ね、専門の先生にお話を伺っているんですが、
はい、
その先生がいつもおっしゃるのはもちろんあの僕たち医者は診断をする、でも診断名を聞いたからといって症状が変わるわけじゃないから、どうするかっていうね、その後のお話をもっともっと詳しくしなきゃいけないなと思ってるっておっしゃったんですね、
うんうん、
きっとそこでしょうね。あの多田さんもこんなんこんなんがあるんです、こんなんがあるんですっておっしゃったら、あのそれはねっていう、どのようにしていけばいいかとか、いわゆる慰めの言葉じゃなくて具体的な、あの、こういうところに相談に行かれたらどうですかとか、
はい、
当時としてはまだ診断名がなかったとしたら、
はい、
その診断してほしいんじゃなくて、じゃあ次私たちどうしたらいいんですかっていう気持ちでしょうね。
そうなんです
よ。じゃあその時にはそういう疑問にはなかなか答えてもらえなくて、
そうなんです、うん、で、あのまあこの困ったと、で、まあ、本人は当然こう
不安ですよね、
こうあの先生には言うんですよ、でも家の中では不安だったりとか、はい、イライラしたり、
あ、そうでしょう、
あのいろんなちょっとことがあったりしたりして、それを言うと、
うん、
薬がボッと出されて、
はい、
あの動けなくなったり過呼吸になったりなって、なんかこれは本当にそのとてもその薬って怖いなっていうのも思えたし、
う
ん、
は
い、
そうですね、
あのどれがこう正しいというか、
うん、
どれがいいのかが分からなくて、まあ、本当こうセカンドオピニオンをしていただきたいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、その当時その言ってたところは、まあ、その、うん、してもどこでも一緒ですよとか、
あ、はい、
あのそれはの奥さんのが気持ちが楽になりたいだけですよね、うん、みたいな感じのことを言われたり、あの、まあ、あとその同じ精神科から、
うん、
あの精神科の方にはあの紹介状はあの書けませんとか、
え、そうなんですか、
あ、分かんないですけど、またその時にその先生からは言われて、
うんうん、言われてしまって、はい、
あの本当こうセカンドオピニオンをしたいと思っても、
うんうん、
家族もなんか本当に、うん、もしここでしてしまってこの先生に今見ていただいている先生に、
そうですそうです、
そう、
うん、あの嫌われてしまったらどうしていいかわからない、
わかんないし、でもな、でもな、でもでもなんか納得できないよねって思いながらが、はい
は
い、本当にその5年ほど来て、
いや5年も
あのなんかおかしいなと思ってきて、はい、この病名からですね、
はい、
であのセカンドオピニオンしたいって言ってもそれができない、あの交渉してからは3年なんですけど、でも全然行かなくて、でも ある時にそのまたいつも通りこのバスからどこに降りたらいいか分かんなくて、とりあえず降りたけどどこにいるか分からないっていう電話が
しょ
っちゅう働いてる私の携帯にかかってきて、でもどこにいるか分からないので、うん、じゃ あの見える景色を言って、うん、なんか看板見えないって言うと、うん、見える看板をこう読み上げてくれたら、
はい、
私がそれを聞きながらそのバスの路線で、多分その看板があるのはここかなと思うと迎えに行くっていうことが増えていって、いつもあったんですけど、
うん、
ある時その同じように電話があっても、はい、その夫から言う景色はバスの路線では全然見えないところの景色を言って、うん、まあ、これ絶対おかしいけどまさかなと思いながら、うん、こう探していくと、うん、本当に全然違うバスの路線ではないところに夫がいたんですね。でちょっと雨が降って行って夕方でこう震えて本当にこう何とも言えない
心細い
と夫の姿を見た時に、これは本当にバスの間違いではなくて明らかにこう夫がバスを乗り間違えたのか歩いてここまで来たんであれば、いやこれは本当に違うってこうこんなことが精神疾患精神障害ですよって言ったらおかしすぎると思って、うん、もうそこの今までかかってた病院はもう切ってもいいと思って、はい、こう受診をして検査入院をしたら、
はい、別の病院に、
そうですそうです、
はいはい、
もともとその、脳梗塞で運ばれたその病院の方で、はい、すると、うん、検査入院を2週間ほどしたら、まあ、アルツハイマーだってその時は、はい、言われて、なんかやっとその私たちも、その得体の知れない部分があっ、うんうん、だったんだと思うと納得ができるというか、
うん、
ちょっとほっと
で、はい、
それなら次を考えたらいいのかなっていうのは思ってました、
はい、じゃあそこまでたどり着くのに随分ね回り道もするし、うん、ご主人も不安だし、そのイライラがお家の中で奥さんのことにもぶつかってくるしという、そんな時間が結構5年ほどですかね、はい、あって、病名がはっきりしてからはどのようにしていこうかというのは先生を含めてお話は建設的に進んでいったんですか？
それが全然なかったんです。もう認知症と言われたら、はい、もうすぐそのあれ介護保険でしょ、
うん、
病院は治療や医療の場だけど、認知症はもう治らない病気なんですって、ここから先は福祉だからって、はい、介護保険を、
はい、
受けて施設入所かなんかしかないですねしか言われない、
その時はどうされましたか、お気持ちとしては。
いろいろ、診断が認知症と受ける前からも、本当いろんな行政の方とか、いろんなところにも相談にも行きましたし、診断を受けてからもいろいろ相談にも行ったんですけど、
行ってらしたんですね、
はいはい、でもやっぱり皆さんその聞いたことがないなとか、初めてです、年齢がないからとか言って、でじゃあとりあえずそのでも本人はデイサービスとかどこも行きたくないとか言ったりするので、作業所の方をちょっと利用したり、でもやっぱり作業所もそのものが覚えれないから個別対応ができないからうちでは無理です、みたいなことを言われて、2ヶ月ほどでもう辞めちゃって、じゃあデイサービスを使おうと思って申請してデイサービスに行ってもですね、こう皆さんこう若年性認知症っていう人をこうあまり見たことがないし、その時が48歳の時だったので、経験がないとか、うちは高齢者の人たちばかりなので、ちょっとご主人には退屈すると思いますよ、やっぱりちょっと体力的にも、見た目もすごく元気でできるので、ちょっと個別対応ができないからと思って、ほとんどのところに断られてしまったので、仕方がないので、もう当時、私も福祉系の介護福祉士で働いて、
そうだったんですね、
その夫が、多分おかしいってなった時に、ちょっと福祉の世界の方に転職をしたんですよ、
そうですか、
はい、 じゃないとこう多分これからお金のこととかまだ子供も小さかったので、うん、やっぱりこう私も40歳過ぎてたのでなかなかね、お給料の結構もらえてとか、
うん、
フルタイムで働けてっていうのがない中では、はい、私の介護現場がいろんなことでいいのかなと思って、福祉の世界に入って、
うん、
まあ、資格を取ってそこでこう働いてたので、
ええ、
自分が勤めていた社会福祉法人の系列の小規模多機能施設に、
ええええ、
朝私が仕事に行くときに夫を連れて行って、
はいはい、
で仕事が終わると夫を迎えに行って帰るっていうのを3年ぐらい続けましたかね。
あ、そうなんですね、
はい、
その間はもちろんもう言葉ではなかなか説明できない毎日の生活の積み重ね、その中でぶつかっていくご苦労だったり、逆にほっとしたりといろんなことがあったと思いますけども、またこのお話はねもうちょっと掘り下げてお伺いしたいところなんですが、そろそろちょっとお時間かなるので、
はいはい、
そのお気持ちの中からこの一般社団法人を立ち上げようというのはどういうパワーが動いたんでしょうか。
うちは、まあ、夫は今もそうなんですけど、まあ、最終的にはですね、本当に私たちもうどうしようも頼るところもなくて、もう家族、子供たちと私だけでその夫を見てきた中で本当に悲惨な状態になってしまったんですね、もう死ぬしかない、どこに相談に行っても乗ってもらえないかったら、これは一家心中をしなさいということなのかなとか、まあ、あと当然その皆さんがこうご主人かわいそうな人やねとか、
うん、
不幸な人だねって言われたりした時に、うん、いやいやこう夫はすごく頑張ってきたし、うん、そのために家族を守るために何かできることはないかっていうことで、うん、常に考えて結構活動してきたし、
うん、そうなんですね、
あとこう私たち自身もこういったこう辛いかった苦労を他の人にもしてもらいたくないので、
うんうん、
やっぱり次にこれから、
うん、
ね、認知症って診断される人や、
うん、
そのご家族さんたちにとって、うん、なんかただ不安じゃなくて、うん、なんか一緒にその時私がですねこういうふうな場所が相談できる場所があったらよかったのにとか、
うん
う
ん、
夫やこう私も居場所になるようなところ相談できる、
うん、
たりですかね、その空白期間どこにみんなからこうどこも無理ですよって言われた時でもですね、うん、ちょっとつながれる場所があったら、
うん、
すごく私たち違ってただろうなって思うことがあって、
そうですね、
本当は任意団体でもよかったんですけど、任意団体にするとどこもチラシを作っても置いていただけなかったんですよ。
そうなんですね。
それでもなんか、もうそれならもう一般社団法人を立ち上げをしようと思って、うん、
はい、
まあ、本当に全然もうボランティアで、
うん、
同じようなこう仲間が賛同してくれて、
はい、
一緒に理事たちも揃って立ち上げをしながら今、
うん、
ぼつぼつとやってるところです、
結局はその欲しいところに欲しい人たちが行ける場所も情報もないっていうことがものすごく、はい、ものすごく長い道のりを歩いてこられた、でもその中で今お話があったようにお二人がすごくこう今だから言えるかもしれませんけど、こうお話を客観的に聞かせていただくと前を向いてらした、この疑問を何とか解きたいとか、そういうところから今につながっているのかなと思って、そんな一言では片付けられないいろんなお話がまだまだあると思うので、またお話を聞かせていただけますか。
はい、
ありがとうございます。ぜひね、今日こうやって出ていただいたことでリスナーの皆さんにこういうことを伝えたいなと思っていらっしゃること、最後聞かせていただけますか。
そうですね、決して診断を受けたりすると、まあ、本人さんもそうですし、うん、家族もこう辛くて、はい、たまらないと思うんですよ、
うん、
もうこう前を向けなかったり、
全てが止まりますね一瞬でね。
そうなんですよ。で、特に介護家族はですね、うん、いろんなことをこう勉強してるんですよ。 いろいろこうどうアルツハイマーってどんなものかなとか、うんうん、その時どういうふうに私たち家族は対応したらいいのかなとか、もういろんなことをこう情報を集めて、みんなこう勉強してるんですけど、でもやっぱりこう頭で分かっていても心がついていかないことってすごくあって、でそのたんびにこうなんであんなふうにきつく言っちゃったんだろうとか、なんでこんなことしちゃったんだろうっていうことで、結構皆さん割と私の知ってる周りの介護家族さんもご自分を責められる方がすごくあって、はい、でもそのやっぱ本人さんがね、うん、元気でいくためには、うん、家族がもう元気じゃないと、
そうですよね、
うん、いけないなって思うので、どうですかね、本人支援もね、最近はよくこう、うん、本人さん の目線に立ってとか、いろいろ言うのがやっと、それともやっとやっと出てきたところですけど、私としてはもう、まあ、本人支援は一番なんだけど、そこの傍らに家族支援も、まあ、そこに子供がいたり、いろいろするので、本人さんが元気で笑顔で過ごせるためには、そこには必ず家族も元気にしてほしいなっていう、ことで、そういったことも含めて周りの支援者の方や理解者の方たちも、本人だけに目を向けるんじゃなくて、こうひっくるめて見ていただけると、なんかありがたいなと思うので、はい、そこはぜひお願いしたいところですね。
わかりました。ほんの一部しかお伺いできてないので、ぜひまた来月もしお時間があるようでしたらば、またお話聞かせていただきたいと思います。
はい、
今日はすいません、いろいろと細かいお話もお伺いしましたけど、ごく一部になってしまいました。またぜひ続きを聞かせていただきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは、春空の代表多田さんにお電話で伺いました。それでは先ほどね、最後にね、多田さんがおっしゃってたように、ご家族がやっぱり元気じゃないと、ご本人さんも元気じゃない、
はい、
ということで、今お聞きの方でね、お家の中にね、いらっしゃる方、はい、まだどこと外ともつながりのない方、はい、男性介護者の会という男性がついてますけども、はい、まずはそういう集まりのある場所のご案内を、ね、はい、じゃあ北村さんからお願いします。はい
は
い、
私たち男性介護者の中でぼちぼちやろうという会を運営しています。家族がやっぱり元気にならなかったら、家族が笑顔がなければ介護を受ける人も幸せになりません。はい、私たちは毎月1回第4土曜日に例会をやっております。場所はちょっと点々としますので、はい、お電話番号を申し上げますので、はい、0805330537、もう一度申し上げます、0805330537です。第4土曜日の朝10時からやってます。よろしくお願いします。
はいはい、ちなみに今月は6月19日、はい、福祉保健センターの講座室ということですからね、はいはい、ぜひお出かけいただいて、はい、肩の荷を下ろしましょう。
そうですね、
介護する方が笑顔になると、はい、介護される方も笑顔になる。
同じ言葉で喋る仲間がいます、
ね、これは、はい、経験した人みんな言ってますね。はい、はい、ぜひということで、今日も、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんにお話を伺ってきまして、ご紹介いただいた多田さんにお電話で伺いました。どうもありがとうございました。